Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいる、あなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり、広がり、結ばれるラジオ番組、それが
愛と
ワンの
ジョイフルステーション。
皆さんこんばんは。
ようこそ喜びとワンダーランドへ。
はい、もう半年も過ぎまして、いよいよ夏 ね後半戦やってきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
元気かな。
ねえ、もうすっかり夏バテとか言う人も
早々に、
ね、今年梅雨がなんかね、よくわからない感じでね、本当に暑くなりそうですけれどもね、はい、しっかり体調管理しながら ね、はい、元気に免疫力上げていきましょう。
はい、
笑うのがいいですもんね。
いいですよ、笑うのが免疫力も上げます。
免疫力上げますのでね、
はい
はい、ということで今日はまたあのワンオちゃんからですね、
はい
はい、ワンメッセージがありますので、はい、ぜひ後半も楽しみにしていてください。今日もご機嫌、愛とワンオンのジョイフルステーション。パーソナリティは宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサーワンオンがお送りいたします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
このね、ゲイリー・ジョン・ビショップさんの本をご紹介してきてるんですけど、
はい、
本日で第4章が完結いたします。
皆さん着々と完結し ておりますが皆様の宿題はできていますでしょうか。
これはですね、あのラジオワークでございます。
ラジオワークいいよね。
ラジオワークと思わない？
いいね
聞きながらワークができると。
そうそうそう、たった30分ですからね。
そうですよ、
まあまあ、ね、この本読んでる間もものの10分15分ですからね。
ね、皆さんの変化はどうなんでしょうか ね、
ね、ちょっと本当にあのなんか変化あった方はぜひメッセージいただきたいですよね。
本当ですね。前回覚えてる、あの線路見立てて左をね、戻っていって、要は過去ね、
過去ね、
過去を清算するというか、整理するというか、で今日はその右側の線路ね、
はい、
要は 右は未来でしょ。
右は未来、
未来、
はい、
ビジョン、どうなっていきたい。
お
どうなっていきたいですか皆様。
後半に向けていいですね。2021年7月以降、
そうやね、大払いが終わって、
大払い終わって、
6月の
下旬も終わり、
待って
冬至に向けて、
うん、そうそうそうそう、ね、でどう進んでいきたいか、
どんな風な12月になってたら嬉しいかなみたいな感じですよね。
アイちゃんどうなっていたい。
いやもう笑いまくって
それは笑いまくってるやろ。
笑いまくってっていうことは、ね、
多分楽しいこといっぱいしてるし、
そうやね、
そう、もっとフリーになってますよね、
うん、今よりはいろんなとこ行ってるんじゃない、
いいって、今もまあまあ行ってますけど、もっと行ってるでしょうね、それこそ、だからそうね、もっとなんかこうね、環境的にもいろいろ開けてきそうな気がしますね、
そうね、それぞれにね、
そうそう、まあ、路線的には拡大路線です
よね、拡大路線でもそれは間違いないですよ、このラジオやってる限り聞いてる皆さんもね、拡大路線ですよ、
そうそう、必ずね、だからあの何もなくともバイブレーションはきっとこの言葉から受け取ってるはずなので、
間違いなくね、
そうってことはこうね、肯定的でありまたポジティブであるっていう、そういったエッセンスを受け取ってるわけですから、はい、
受け取ってるよね、
なってると思いますね、はい、
いろいろ設定をされてですね、まずは宣言しろと、
そう
ね、決めましたかと、
ね、このラジオ聞く気はあるのかってねもっと丁寧なことですけどね
もっと荒っぽかったけどね、
あ、そう、今ね、ちょっと
ソフトにしたな、
ちゃん、あ、ソフトにしましたかね、そんな意思はあるんかって聞かれてましたから、ね、関西弁がちょうど似合う、
ちょうど似
合う、いいよね、ビショップさんの
言葉もね、
勝つに決まってるっていうね、
そうです、
元々勝
ち、いや、勝ち続けてる、
そうそうそう、勝ち組ですよっていうことをね、買ってるんだよっていうことも言って、
認識してないけどね、なんか、そう、
自覚はないけどね、
けどね、
そう、本当にこう認識していないんだけど、密かに自分の中では実は潜在的に肯定しているところを、
そうなの、
言葉としてすごく表してくれてますよね、だから若干その抵抗がもし出たとしたら、
はい、
それがあなたの人生において何かそこが出現しているんじゃないかなっていうところですよね、
そうなのよ、だから反応するっていうことは、あ、絶対内側にあるやんか、
そう、
ね、そう、そこなんですよ、
もうすべて反応ですからね、
ね、
人って反応しないことにはもう全く関わってなくて、記憶にもないから、
そうなのですよ、そういう視点でこれを聞いていただくと、あなたの未来は明るい、
実は本当の私はいつもこう思ってるっていうことかもしれませんね、
つながるかもしれませんね、それではじゃあ心して、
はい、
はい、読んでいきたいと、
ワークスタート
です、ワークスタートです、
はい、
はい、あなたはあなたが使っている言葉でできている、ゲイリー・ジョン・ビショップ第4章、私にはできるより、未来に目を向ける。前回までは線路の左側を探求してきました。今回は線路の右側を端まで行ってみましょう。右側はもちろんあなたの未来です。そこにはこれから起こることやこの先の経験や出来事が待っているのです。まだ見ぬ人との新しい関係や行ったことのない場所やずっとやりたかったことなど、すごく好きになった人と初めてキスをして背筋に電流が走ることもあるかもしれませんね。愛し合う伴侶と一緒に手を取って絆や満足、心の平安を感じることもあるでしょう。子供を授かってその子が成長して優秀賞をもらったり、タッチダウンを決めたり、クラスの劇に出るのを見るかもしれないですね。すぐに子供の人生を愛おしく思うようになるはずですよ。もしくは孫と一緒に映画を見に行ったり、ディズニーランドに行く日も訪れるでしょう。人生の一大イベントから親友と笑い合う夜まで、まだまだ内に秘めたままの能力が発揮できる時やチャンスがやってくることなどたくさんあるはずなのです。人生は本当に素晴らしい出来事の数々をあなたのために取ってやるのですよ。もちろん楽しいことばかりではありませんが、それはもう皆さん分かっているはずです。試練や苦難の時期はやってきます。失望や敗北、競争や恐怖、けれどそこで立ち止まらずに未来の一番端まで進んでいこうではありませんか。そうなのです、人生には終わりがきます。命が尽きて地上に存在できなくなり、命の体験が完結するときは必ず 誰にも訪れるのです。自分の最後の日を想像してみてほしいのです。気持ちのいいものではありませんが、その日は必ず来るのです。なら今のうちにそのことを受け入れておきましょう。生きていればやりたくないことを苦手な人と一緒にどうでもいい場所でやらなくてはいけない時もありますよね。せっかく出会った人があっさりあなたの人生からいなくなることもあるのです。お金を損したり何かが壊れたり犬が死んだりすることもあるでしょう。しかしあなたはそれを乗り越えることができるのです。そう、いいことも悪いこともこれまでと同じようにあなたはチャンピオンのようにそこに立つことができるのです。そうした出来事の数々はあなたの人生のストーリーという映画の過ぎ去っていくワンシーンワンシーンに過ぎないのですから。アリストテレスはこんな風に言っています。真っ暗闇の中にいる時こそ光に目を凝らさなくてはならない。このラジオワークの目的は客観的な視点で物事を見つめられるようになることなのです。過去の体験やまだ見ぬ経験を確認しながら今の自分が向き合っているものをじっくり確かめてほしいのです。人生の舵を握れ。今あなたの目の前である問題はたくさんの何かの中の一つに過ぎないのです。あなたの船はまだ沈んでいないし簡単に沈みもしません。波はあるし時には嵐もやってくるでしょう。船酔いにかかることもあるかもしれません。それでも人生の航海は続くのです。そしてその船の船長なら大荒れの海にただ翻弄されるだけではいけません。舵を握り望みの方角へ船を戻す仕事に取り掛からなくてはならないのです。ここまでの旅はなかなか思い通りにいかなかった。しかしそれはあさっての方向へ流されていくのをいつまでも黙って見つめているしかないという意味ではありませんよ。人生の一面で起こった出来事に対して全てをダメにされるようなことは絶対にあっちゃいけないのです。仕事がうまくいかないせいで家で惨めな気分になったり恋人と喧嘩をしたせいで暗い気分で仕事をしたりする暇は私たちにはありません。やってくる問題に一つ一つ真摯に向き合って問題に集中しながら進んでいこうではありませんか。ひとまとめに解決しようとしなくてわけがわからなくなるのはよくありませんね。必要なのは思考の正確性と忍耐、そして規律です。それぞれの問題に頭の中の解決策を使って粛々と取り組んでいきましょう。忘れないでほしいのです。どんなものにでも解決策はあります。ないように思える時もありますが、それはまだ見つかっていないだけなのです。そして見つからない理由の多くは問題との距離が近すぎることにあるのです。少しあるいは大いにズームアウトして全体像を眺めてみてください。これは心理学者が認知再構成法というテクニックと同じものです。問題の見え方をシフトさせてみましょう。人間の心はごく当たり前に本人を騙して変な風に思考を歪めます。本人は常に理性的だと思っていても実際にはそうではないのです。人は認知バイアスや感情、勘違いの影響を受けているものです。そしてほとんどの人はそのことに気づいていないのです。近すぎて、あるいは深入りしすぎていて気づくことさえできない時もあるのです。大切なのは一旦スピードを緩めて一歩下がって実際の状況を把握することですね。アメリカの認知療法の専門家デイビッド・D・バーンズはこんな言葉を残しています。嫌な気分について一つ奇妙なことがある。我々は全くの嘘を自分自身に語って 自分を騙して惨めな気持ちを作り出すことがよくあるのだ。それでもまだ問題にピントが合わないなら、もう一歩下がってみましょう。ダメならもう一歩、さらにもう一歩下がってみましょう。本当の現状はどうなのかを自分に問いかけてみましょう。そのうちに問題が印象と切り離されて、クリーンに、そしてクリアに見えてくるはずですよ。辛抱強く下がっていけば、人生の道行き全体が見えてきて、目の前の問題が道の一つの単行部に過ぎないことに気づくでしょう。そしてついに問題を客観的に捉えられるようになったら、こう主張するときですよ。私にはできる。あなたはきっとその言葉を心から信じて、実際にうまくやって前に進めるのです。あなたならやれるのです。問題に潰されたりはしませんよ。人生は終わりなんかじゃありません。まだまだたくさんのことが残っているのです。たくさんね。私にはできるというのは、完璧な解決策があるという意味ではないのです。単純にあなたにはハンドルを握る力があって、今までと同じように今回の問題も何とかできるという意味なのです。やってやろうじゃないか。問題があるからこそ生きている実感が味わえるのだ。こんな風にね、いつも明るい人生を送れるわけではありません。そしていつも楽しいわけではないですよね。だけどあなたは解決に乗り出した、私にはできるというのは、問題に蓋をしてほんの一瞬だけ気持ちを楽にするためではありません。これまで歩んできた道のりを振り返ってみて、実際にやってきたこと、やれたこと、そこに自信を持って、だから今回もやれる、昔できたんだから今だって乗り越えられるのだと、本当の自分に声をかけて、そしてこう言ってみましょう。私にはできる。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
ひだまりの。本日で第4章の私にはできるは完結いたしました。
はい。
はい。
ありがとうございました。もう最後のワンフレーズが響き渡りました ね、 ね、
インプットしてくださいませ。
私にはできる。
できる、
ね、うん、本当にこうなんかこう未来のビジョンからのね、この、うん、今日のお話でしたけども、
うん、
すごくこの私にはできるっていうことのなんていうんですかね、広がりというかね、
うんうんうんうん、
すごい全方向に、うん、多様性があるお話だったなと思って、
うん、そうね、そうね、
そうそう、だその真っ暗な中から光を見出すとかね、
うん
うんうん、乗り越えられないものはやってこないですよって、
やってこないですよ、
まあ、いいことも与えられません、悪いこともね、うん、含めて、
うんうんうん、だからそのみんなね、自分に嘘を言いまくってるじゃない。
うん、例えば、
うん、例えば要は認知バイアスよ、自分の環境とかで正しく見れない、はい、客観性がない、
うん、
なのでビショップさんは客観的に 見なさいと。
そう、映画監督みたいに離れられたらいいんですけどね。
そうそうそう、引く引く、
どうしてもほら主人公になってたりするでしょ。
なってしまうからどっぷり渦にね。
そう、
そう、渦から出ようと、
うん、なんならそのキャストも、ね、してたはずじゃなかったみたいなね、観客のはずやったのにっていう、
違う違うっていう、
あらみたいなね、いつの間にか入り込んでるっていうこともあったりしますけど、
そうね、だから
本当の状況に気づくっていうのはね、
うん、そう、客観視してね、
客観視してね、うんうんうん、
だけど悩みの渦に入っている時ってそれができないのでございます。
できないのでございますよ、
はい、
どうしますか皆さん。
、ね、苦しいわけで、うん、苦しむわけで、
そう、
うん、
そんなこと言われようもんなら腹が立つわけじゃないですか。ね、
ね、
そう、うん、
だから
なんかこう場所変えるとか結構いいですけどね、
あ
の俯瞰してみるとか、その場所でね、
うん、
なかなか、
いや、自分ではできませんでした、自分ではできませんでした、
そうそうそう、
うんうん、
だけど私よく出張行くので飛行機すごく乗るんですけど、飛行機乗ってる時って、
はい、
結構下のことすごいよく見えますよ ね、
ちっちゃいもんね。
別に俯瞰しようとかいうイメージしなくても俯瞰できてる状態になっているので、そういう時にこう考えたりすると、うん、また違うアイデア湧いてきたりするなっていつも、ね、飛行機タイムそんなこと思ったりするんですよね。
全体を 見回せるからね。
そうなのでね、具体的な部分になるとよりそこがこうエリアが狭く見えてきてしまいますから、
だからそれをまあまあ俯瞰して見ていただくために、私たちのカウンセラーがいるわけじゃない。
そうですね、
もうあの方々はもうそこに視点を変えてあげる、うん、そういう、ね、きっかけ、
はい、結局は外見え方なんですよね。
見え方ですね、
だけど自分の中でそこにはもうないって、これしかないって思い込んでる時って、そこの光の入り口みたいなものってあるんだけど見えてなかったりするんですよね。もうお先真っ暗って思ってるところにね、光だらけよって言われてもわからないっていうような感じですよね。
だからすごくこう起こってほしくないことを連想して想像して、そのドラマの中に入っていくじゃない。
ビショップさんの、ね、言葉ですごく素敵だなと思ったのは、印象と切り離す、まあ、よく感情も切り離すっていうのを言われますけど、この印象を切り離すって私はすごく新鮮だなと思って、印象の中に入り込むから、
ニュートラルに戻れってことでしょ。だから
そうそう、客観的にこう、ね、一歩下がってみるっていうこと、そうそう、
判断から離れてみようという、
なんか、まあ、そこの感情に取り込まれている状態じゃなくて、それを置いた自分でいるっていうことですよね。
そうね、
印象っていうのってやっぱりこう叙情的っていうかね、
主観やもんね、だって、
なんかこう何かエモーショナルなことがこう起こってくるじゃないですか、けどそういう
感情的になったりね、
そうなんか一歩下がるっていうのは、なんとかできるんだなって思えたりとか、意外とちっちゃい問題だったなとか、これは手に負えないから誰かに相談しようとか、何かしらのその解決策の動きが取れますよね。
そう
もう漠然と何をやったらいいかわからないが一番不安なので、
一番怖いよね。
そう、
暗闇の中に取り残されてる感、ね、
そうなので、その一回引いてみる、もしくは客観的に見る、誰かに置き換えてその状況を説明して聞いてみるとかね、例えば大切な人が同じ状況やったらどうするかとか、まあ、アドバイスしてあげるならどんな風に答えるかとかですね、そんな風にしていくといいかもしれないですね。
そうだね、だから本当に乗り越えられないものはやってこないので、自分に
ね、
それ
でも来たらビビるよ、
毎回ね。でもそれをさ何回もトライアンドエラーで進んできてたら、もう何が来ても大丈夫かなっていうところに行くよね。
いよいよね、もうこのパターンもういいんちゃうかな飽きてきたっていうのをね、こう言えるようになった
ら、まだ来るのっていう、ね、
そう締めたもんですよね。
そうですね、
はい、はい、まだ来てもまだね、あーって思ってるうちはね、まだまだ宿題なんでしょうけど、
宿題なんでしょうね、課題はね。
もうそろそろいい、飽きたなっていうのが一
番、卒業ちゃうか
い、そう一番いいですよね。ね、
そうね、
でも、まあ、未来に目を向けるっていうことは常々やっぱ意識していきたいことですよね、
こうなっていたい自分ね。
そう、で、そのギフトあなたのために取ってますからっていうの
を、ね、まだまだあるのよ、内在してるのよ、
言ってくれてるわけですから、ね、それよりもっとこうたくさん、そういう意味ではこう人生を諦めるっていうことの部分もね、何か無意識に諦めたりしてしまっているっていうことってなんかないかな、
それもったいなすぎるわ、みんなもう諦めんといてほしいです。もういいこといっぱい起こるからね。
そうね、だけど諦めてたなって思うことも結構あったりしましたね、今年に入って。でも
それは周りの環境でできなかった
り、周りの環境でできなかったのと、自分がやっぱり過去何かのことでやっぱもうしなくなってしまったことですよね。それが今こう10年来に再来してとかですね、
できる環境になったってこと、
できる環境になったり、そのできる環境が揃ってきたりするっていうのが、多分私だけじゃなくて、他の人もみんなそんなのがあるんじゃないかなって思うんですよね。
要は環境が整う、
そう、でもそれってできる自分になれたのか、再チャレンジさせてもらえる機会を与えられてるのか、
そうだ
ね、だけどそれで過去にやっぱりね、こうだったからやめとこうっていうのはもったいないなって、
もったいない
はい、なんか特にこう今新しい感覚でまたそれに取り組むっていうことがすごく与えられている、ね、感じ
ですね。そうちゃう、皆さんそれぞれに ね
2021年っていうこの風の時代のね、うんうん、この感じってそういうところはすごく応援が入るのかなと、うんうんうんうん、だから食わず嫌いじゃなくて一、うん、回もう一回こうやってみるっていうのもね、うんうんうん、でそれでやっぱりダメだったらもうそこはやらなくていいことっていうので片付けてしまえるので、う
ん
う
ん、試みてみることは大事よね。
そうですよね、一、うんうん、回なんかこうアクションしてみる、うんうん、もう一回やってみるっていうのは、うんうんうん、もしかしたら違う発見があったり、うん、新たなご自身の成長をね認識できる機会になるんじゃないかなっていうのも、うん、なんか今回のこの本の中ですごく感じたことですね。
そうね、最近出会った方で70代くらいの女性でね、はい、すごく素敵な方がいらっしゃるのよ、
はい、
いつもなんかにきおやかに挨拶されるのよ。うん、でなんかその雑談をしてる時ね、
はい、
もう私もいつ死んでもね後悔はないのっておっしゃるんです。もう素晴らしいですねって言って
素晴らしい、
もう本当になんかもう思い残すことがなく、よっしゃ私もそうなる時代だね。
いやなるでしょう、
なるでしょ
う、ね、もうそんな未来のキャスト来てくれてるわけ
ですよね。来てるわけ、うん、でもそう言い切れるその方の姿がすごく美しかったかな、
ね、素敵ですよね。
うん、はい、もちろん苦労はあるんだよ、はい、あるんだけれど、でも乗り越えてこられたんでしょうね。
そうですね、うん、ご自身が納得いく形でき
っ
と行動されてきたっていうことですよね、
うんうん、やり残しがないということじゃない、う
ん、素晴らしいですね、
うん、そうね、
そう、もうもし生まれ変わらないとしたらですよ、うん、皆さん、うん、ね、何をやり残していますかっていう、何やりたいですかっていうことですよね。
ね、
うん、
まだね、うん、はい、皆さん何をやりたいですか、
ね、
うん、
今年の12月までにどんなことが叶ったら嬉しいですか ね、
そうか、何年先何をしたいですかっていう、
そうですね、うん、まあ、1年後でもいいですね。
そうそうそうそうそうそう、
1年後の7月8日にどんな自分がいるか、う
ん、
る
でもね、考えてみてください。皆さん1年前の自分とは明らかに違うはずです。
いや、ずいぶん違いますよね。もう何十年かなんかロールした感じ、
別人ちゃおうかね、
別人でしょ、1年で大体ね、人間の体もみんな生まれ変わりますからね。
だからその1年間の間に経験が凝縮されてるってことでしょうね。
すごい経験してると思いますよ、
私たちも ね
私たちもこのね、
うん、
コロナのきっかけがあって大いに体験してますよね。
ね、そうね、
でもそれが与えられたからこそ何かこうね、自分の中でいろんな気づきになったりね、変化を起こすきっかけになったりしていらっしゃるかなと思うので、
どうぞこのラジオワークをですね、皆様お役立てくださいませ、はい、
本当ですよね、ゼロ円ですから、
ゼロ円ですから、
ゼロ円ワーク、
いつでも聞きたいとき聞けるから、
そうですよ、
有効利用してね、
何回も聞けますしね、
インプット
アーカイブでね、
はい、
はい、
エネルギーキャッチしてください。
大丈夫、皆さんにはできます。
できます。
ということで、はい、今日はあなたはあなたが使っている言葉でできているの書籍から第4章、私にはできる、完結でございました。ありがとうございました。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
Look at this town, isn't it neat? Wouldn't you think my
girl? 次のこの書籍のご紹介から第5章、
はい、
先がわからないから面白い、
お、
お届けいたします。
ぴったりじゃないですか。ぴったり、
そうよ、本当わからんから面白いのよ、
気がわからないことに不安がある方とかですね、今まではこういうふうにしてこうしてこうしてこうしてっていうのが最近できなくなってきたわっていう人はですね、ぜひ聞いた方がいいと思います、
はい、
ラジオワーク来週もお届けいたしますので、ぜひお聞き逃しないように、ね、また来週もよろしくお願いいたします。はい、ということで、今日はですね、この番組は宇宙語ナビゲーターアイと
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたしました。
来週もあなたの喜びとつながり、無限の可能性が広がる愛とワオンのジョイフルステーション、
お楽しみに。